西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮文学案内は、西宮北部の文学と題して、ナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
だんだん文芸ソムリエっていうのが板についてきましたか、はい、どうですかみたいな。
そうですよね。新しいジャンルの、
そうですね、あんまり文芸ソムリエと言われて私自身もですね、だんだんその気になってきましたけどね。
あ、でもいいネーミングですよね。
まあ、残念ながら文芸ソムリエと言いながらね、特にソムリエナイフとかね、なんかそういう
アイテムはないんですか？
アイテムないんでね、残念ですけどね。
いやいや、でもそのなんかね、文学の中の、文芸の中のそのなんか美味しいエッセンスみたいなものとかをね、いろいろとこう取り出してご紹介いただけるので、なんか違った味わいをまた、
そうですね、
持っていろんな文学にも接していただけるんじゃないかと思うんですが、はい、さあ3回目の今日は、黒沢映画や松本清張原作映画のロケ地になった宝来郷と題してお届けしてまいりますが、土井先生は先頃、はい、沿線文学の聖地巡礼という、はいはい、ね、新刊を出しました、
はい、おかげさまで、はい、まあ書店に並べてくださってるんですけれども、はい、一応本は文学散歩 のガイドブック的な体裁で作ってあるので、はい、まあとりあえずは関西の主な、ね、路線を中心にあれで、まあ、片手にね聖地巡礼してほしいなと思うんですけどね、はい、まあでも聖地巡礼というとこの頃ね、文学とかね、いやアニメとかそういうのの聖地巡礼ももちろん話題なんですけども、やはりドラマのね、話題のドラマの場所、聖地巡礼多いらしいですね。やっぱり見てる人数が圧倒的に多いので、
はい、
アニメもそれは人気ですけど、ドラマの視聴者数とはちゃいますんでね
桁が違いますか。
そうね、だからドラマ、まあ、例えば半沢直樹のね、その、はい、見てた人の人数すごいですからね。だから西宮もね、どうもその半沢直樹の、はい、聖地があるらしいじゃないですか。
そうなんですよ。またね、後ほどご紹介していこうと思うんですが、ね、まあ本当にちょっと前になりますけど、はい、冬のソナタで、
あれ
なんと韓国までもうたくさんの方がね、
どうですか、行った方ご存知ですか
知り合いにいらっしゃいますね。はい、やっぱ危機としてここでね、ヨン様がみたいなね、やっぱり熱いたるやすごいなと思いますけれども、
まあでもそういうのもね、はい、逆に日本にね、
はい、
呼び寄せるというね、そういうのもありですからね。
まあ、そのシネマツーリズムというんでしょうか ね、はい、
そうですね、
そのロケ地を舞台にまた一つこういうコース、ああいうコースというのをね、作って、まあいろいろそれを売りにしてらっしゃる、まあいろんな市町村もありますの
ですよ。
西宮市もぜひ頑張ってほしいなと。
まあ頑張ってほしいですけど ね、宝来郷っていうのが、はい、これは西宮の、まあ、北部のね、
はい、
景勝地だと思うんですけど、奇岩のね、不思議なその風景で、まあ、結構昔からこれは景勝地として知られていたような、はい、感じですけど、やっぱりどうですか、有名になったのは黒沢映画ですか。隠し砦での三悪人のね、
はい、
場面っていうのは本当にまあ印象的でしたけれども、まあ結構そのあたりから知られてきたんですかね。
ですかね。
随分こだわってね、場所を探したっていうね、はい、話ですんでね。でもところであれですか、その 黒澤明のその隠し砦での三悪人っていうのはこの頃まあ見た方もねそれは多いとは思うんですけれども、うん、なんかリメイクされてねめっちゃおこけ言ったら怒られますけどこけたなみたいなねそういうので同じ話だからと言ってあれですね、こうまたやっぱりね撮り方が違うとダメなんですねやっぱりね。
やっぱりリメイクの難しさっていうのは確かにありますよね、うん、しかもそのなかなか原作を超えるようなものは出てこないというのもありますし、
いやねそれでリメイクはね宝来鏡じゃないんですよ。やっぱ宝来鏡使わなかったのが失敗の原因じゃないかとかね。
あれはリメイクはじゃあどこで？
いや全然違うところで撮ってます。はい、いや別にもともと西宮の話じゃないので、
まあ、もちろんそうですけれども、
やっぱ宝来鏡使わなかったらダメですね、うん、いやというのがね、はい、最初のスターウォーズの砂漠のシーンって覚えてらっしゃいます？
砂の惑星の
ね、
はい、
やっぱりねジョージ・ルーカスのねスター・ウォーズの最初の砂漠のシーンっていうのは、うん、隠し砦での三悪人からね生まれたというのはもう今やよくね知られているんですけども、
はい、でも宝来鏡にロケは来なかったですね、
うん、いやいや宝来鏡ロケはさすがに難しかったでしょうけどね。
あったらよかったのになと思いますけど、
いやいやまあそれはそうですけどねやっぱり、はい、ああいう宝来鏡の風景のね持つインパクトが
うん、
スターウォーズのねああいう砂漠の星のイメージにね逆にその、うん、まあ要するにスターウォーズの場合はロケをするにしてもですね地球じゃないわけですからまあはい、そういうインパクトの強い風景が必要なんですよね、うん、でそれがやっぱり黒澤映画からその星のね砂漠の風景が生まれたっていうのは面白いですね、うん、なんかやっぱ特殊なこう場所なんだろうなというふうに思いますね、
はい、
いやほんであれですかその最近やっぱりいろんなねその忍者ものの映画ではよくロケ地にね宝来鏡、はい、安住であるとかその忍たま乱太郎などものロケをしているという、
は
い、
う
ーんまあいや使いたくなりますよねあれはね。
確かにちょっと他にはない
風景です
からね。
でもだからといって西宮市が特にあれをロケ地でね誘致してるわけでもないんですよね特にね。
だから西宮に多分フィルムコミッションができれば、
ね、今ないんですもんね。
ないんですね、まだね。だからその本当にこういうところがありますよみたいなことでロケ地を誘致すればもっともっとすごいいろんな映画が多分あそこを使いたいってことにもなるんじゃないかと思うんですけどね。
なんかね面白いのがねその地元の方の地元の方っていうかその黒沢映画ゆかりのですね、
はい、
インタビューを読んだことがあってですね、宝来鏡ロケに関しても語ってらっしゃるんですけどね、
はい、
なんか意外となんか地元の人にとってはいやなんかロケやってるなみたいなねなんかそのぐらいの感覚だったらしいんでね、うん、まあ、昔はまあそんなもんだったんでしょうけどね。最近だったら逆にロケしに来てくださいってね瀬戸内海のどこやらの島でね007のロケ地としてどうですかみたいなね、はい、運動してたり最近歴史さんのね認定に名乗りを上げた長崎のね軍艦島いうのがありますよね、
はい、
あそこなんかも本当にその世界中からそのロケ地として注目されてるようですよ。まあそういうのはまあ案外その西宮の場合はそういうのはまだおっとりとね構えてらっしゃるなっていう感じはしますね
後の波及効果みたいなっていうのが結構ね、うん、期待できるので、まあ、産業としてはぜひ映画というものにも目を向けてほしいな例えばドラマにも目を向けてほしいなっていうことは思いますけれどもやっぱりその専門のセクション受け入れる場所が部署がないというのもちょっと辛いところではあるんではないかという気がするんですけどね。
まあでもそんなん荒れちゃいますかねもうその気になればね別に部署を新たにね、うん、 別に担当の人1人2人おったらいいだけのことですからね。
そうなんですよね、うん、なんでフィルムコミッションができへんのかな、うん、なんてちょっと思ったりもするんですが、うん、
あのところで、あの宝来橋とその、はい、すぐ近くでもないんですけど、まあ、並んでこう白水橋というね、あのこれもあのものすごく印象的な場面がありましたね。あの宝来橋の場合はどっちかというと、あの落差って言いますかね、うん、あの奇岩のそのそそり立つ奇岩のその落差っていうのがものすごいですけどね、はい、あの白水橋の場合、これまたあの同じ黒沢映画のね、その姿三四郎でまあ使われたので、まあ有名なんですけども、姿三四郎ってあの柔道のね、あの姿三四郎なんですけど、これ全然ちょっと話脱線しますけどね、これ姿三四郎って読んだことあります？あの小説としてはあんまり、あの映画ではね見ますけどね、
小説は私は読んでないですね、うん、はい、
と言いますのがですね、まあ、大体あの学生の頃って、あの読書感想文のね宿題が夏休みに出るじゃないですか、
はい、
で、あのまあ中学生ぐらいだと、もうあの面倒くさいから、あの読まずにですね、あの感想文書いたりあのするような、そういう悪ガキもおるわけですよね。で、あのまあ僕 の, あのまあ知り合いの話ですけれども、その夏目漱石の三四郎 の, あの感想文をですね、あの読まずにでっち上げたわけです。でそうするとですね、たちまち先生にバレたというのがあってですね、でなぜバレたかというとですね、この三四郎という小説は柔道に青春をかけた学生の物語でとかって書いたんですね。まあ要するに、これはまあ、あのオチは要するに姿三四郎とね、あの漱石の三四郎が同じだと思ってね、まあ全然ちゃうわけですけどね、はい、まあまあそんなんで、あの姿三四郎はまあ柔道のね、うん、あのお話で、やっぱりあの多分誰もがね、あらすじぐらいは知ってるような作品ですよね、
はい、
白水橋で、あのどうもその雪景色をですね、うん、黒沢監督作ってですね、あの撮影したらしいんですけど、はい、雪景色ってどうやって作るか言ったら、うん、今だったらね、あの雪を作るあの機械がねあって、
ありますよね、
本物の雪をまあ作ってやれるんです
けど、はい、氷を砕いてね、
そうそうそう
っていう
の、は
い
は
い、
あの人工スキー場のねあれでできるんですけど、昔はそういうわけにはいかなくってですね、はい、あの石灰をバサーとね、こう一面にあのまあ巻いたというか、あの積み上げたというか、あの敷き詰めたようで、その一面の雪景色というのをその白水橋にね再現して、でそれであの雪の中の決闘シーンを撮ったというんですけど、
それってその自然界にどうかなんか影響を与えたりしないんですかね。
まあでも、あの石灰ですからね、もともとがまああの自然のもんなんで、まあ別にあの悪影響があったかどうかは知らないですけど、まあ気になったのはね、あとどうやって掃除したんかなっていうのがね
多分もうほっといたらなんとかなるやろう、流れてなくなるやろうみたいなところなんじゃないですか。
掃除するのはちょっと無理やったかなと思いますけどね。そのあとしばらく川が真っ白に濁ったんではないかなと思いますけど ね,
そうでしょうね、
流れていきますからね。
あれが画面では
雪山に、そうそう雪に見えるというね、うん、いやさ、まあ、周りが白くってね、あの地面も白ければまあ雪かなって思いますもんね、それはね、まあ、
そうですけどね、う
ん、昔の映画作りってやっぱり今と違って別の面白さがあったような、そんな感じがしますね。
そうなんですか。その他にもこの辺りを舞台にした映画、うん、ドラマっていうと、
あ、そうそう、それでね、ちょっと面白かったのが、うん、松本清張の、原作があってですね、内海の輪というですね変わったタイトル の, その映画があったんですが、これは僕はですね、はい、全然見たことがなくって、最近まで知らなかったんですけどね。でそのドラマには2回ぐらいなっててですね、そのドラマの方は何か覚えてるんですよ、っていうのが、昔松本清張の原作のドラマってぎょうさんありましたからね。
ありましたね。
で僕が見たのはおそらく火曜サスペンスってあったでしょ、はい、火曜サスペンス劇場っていうのがね、
はいはい、
あれをなんかこの、いやもう中学生ぐらいだったかなと思うんですけどね、なんとなく ダラダラとねこう見てたりするので、
なんか2時間ドラマですよね、
うん、なんと見始めるとねあれちょっと見終わらんことにはなんか落ち着かへんのでね、ついつい見ちゃうわけですけど、まあなんかそれでどうも見たような記憶がありますね。でまあ、あの映画の方はですね、あの岩下志麻さんの、あの作品あの出演作として、まあ、DVD になってましたが、あのまあでもはっきり言ってね、あのミステリーとしてはまああんまりどっちでもいいような話なんですよね、
うん、
というのはですね、あの、まあ、結構単純なあの男女のその愛憎のもつれ、まあ、愛憎のもつれ僕割と好きですけど、まあ、あのミステリーとして特にあのトリックがですね、はい、あの面白いとか
犯人は誰だとかではないんですか、
謎解きの話ではないんですよね、あの男女の愛憎のもつれがこういう結末をみたいなね、あの、まあ、まあまさにあの火曜サスペンス向きのですねあの小説だなと思うんですが、なんかねあの当時はそういうのがやっぱり好まれたのか、あの内科医の輪という松本清張の作品はですねだけで1000万部売れてるらしくって、なんかねあの後書きの方にねあの1000万部突破っていう当時の話がね、うん、あの紹介されていますけど、びっくりしますね、1000万部ですよ、ちょっと僕も羨ましいなと思うんですけどね
大ベストセラーって、まあ、確かに松本清張という名前だけでも、
ね、売れますよそれね、売れる当時はね、
はい、
いやでもねそれでねあの何と言っても松本清張の目の付けどころがすごいなと思ったところがありまして、
はい、
ちょっとそこを紹介しようかなと思うんです。あのというのはあのこれはあのドラマのロケ地っていうだけではなくて、ちゃんとその松本清張の小説でこの蓬莱郷があの殺人の舞台に選ばれているんですが、それがですねなぜ選ばれたか、
うん、
ちょっとそこを読みますね、
はい、
ちゃんと理由があるんですよ、まずですねこれはねあの女性があの殺される女性が高所恐怖症なんですね、
うん、
でそれであの高所恐怖症なので、落ちてもあの不自然ではないということを考えるんですね、
うん、
でどこから落とすかが問題なんですよね、
うん、
でそれでちょっと読みますね、あの絶壁の上に美奈子を立たせたらと思うだけでも想像って人の名前ですが、想像の胸はドキドキした。その断崖を石ころのように押していく女が目に浮かんだ。そういう死に方は山を歩いている女が足を踏み外して転落したと警察では見るだろうというのがあるんですね。まずそれを考えるわけです、
はい、
でどっから落とすかが問題でね。でちょっと間飛びますけれども、飛ばしまして、ただそんな山を女一人がどうして歩いていたかという疑問は持たれようが、山と言っても新山幽谷ではない、六甲山あたりだと神戸からいい道路がついていて、遊覧のバスや乗用車がいくらでも通っている。ホテルや旅館もあるし、別荘は無数だ。遊びに来た女が景色を楽しむために山を一人で散歩していたとしても不自然ではあるまい、というふうに考えるんですね。でそこでですね、まあ、あのちょっと、まあ、あとはあの端折りますけども、あの六甲山あの辺りだと今度は人が多すぎて、
あの
人目が多すぎると、でそこであのいい場所はないかなと考えたところですね、
うん、
あのこれはね有馬温泉に逗留してるんですよ。で、はあ、有馬温泉に来る途中になんかあのあったぞと、
は
あ、そのあったぞっていうのが蓬莱郷なんですよね。
なるほど。
でそれであのあそこなら人目が少なそうだ、
うん、
という感じで、まあ、あの場所がね選ばれていくというですね、まあまあ、あのつまりあの人里、あんまり人里離れすぎるとですね、あの、うん、女一人でそこを歩いてるのは不自然だけれども、まあ、あの有馬へ行く途中でちょっとあの歩いてみたっていうね、だそういうのを、まあ、あの不自然ではないだろうと、
う
ん、景色をねあの眺めるためにちょっと車を降りて歩いたのではないかみたいなね、まあそんな感じでですね、あの蓬莱郷がまあその松本清張のその原作でもあの殺人の舞台に選ばれているというね、
はい、
あの西宮市民としてはですね喜んでいいのか何なのかよく分かりませんけれどもですね
、はい、
まあでもあのちゃんとですねそれがあの うまくはいかないんですよね。いやもちろんあの殺人は起こるんですけどもね、ちゃんとあの見つかってしまうというね、そういうあの解決は、まあ、あの大した謎解きではないですけどもね、あの結末はなかなか面白かったですね。
なるほど。さあそんなね、それはちょっとありがたいかありがたくないかっていうのはあるんですけどありがたいって言えばあのすごいお化け的なあの記録をね、視聴率を弾き出しました半沢直樹にも西宮は実はロケ地として、
ロケ地でね、あの選ばれてたんですよね。なんかあれ結構ね、あの気づかなかったけど、あのネットでなんか広まって、と思いましたね。でもなんかあの西宮在住の方に聞くと、あれはあそこやでってすぐ分かったらしいんで、恐るべしと思ったんですがね。
はい、
半沢直樹 の、 あの第何話やったか忘れましたけど、あの挫折してね、あの夜景を眺めてるシーンがあるんですよね。あそこが西宮のね、あの、はい、あれは東六甲展望台、
あの路遊のね、
路遊ドライブウェイの、東六甲展望台だそうで、もうすでになんかあの縦札が立ってるらしいですけど、
そうなんですか、ここでロケしました
って半沢直樹の場所とか言ってね、
そうなんですか。
結構ね、だからあのあれ新記事になったぐらいで行さんね、なんか見に来てたらしいですね当時ね。今はちょっと減ったかもしれませんけど、まあもともとあの夜景のねスポットですからね、
まあでもね、あのスタッフの中にかつて彼女ととか、ね、
どうでしょう、
そういう人が言い張ったんでしょうかね、
なぜ選ばれたかちょっとあの詳細は不明ですけど、まあ、もちろん知ってたから選んだんでしょうね、
かまあ、こうずっとロケハンをしながらでしょうか。
それでもやっぱり夜景のね、あの綺麗なところというので、あのあ知ってる知ってるというね、あのどなたか知ってた人がいたんだと思いますよ、
ね、まあ、あのこの辺では有名な夜景スポットではありますから ね、 ね、はい、ということで、じゃあその半沢直樹のドラマのメインテーマから、はい、ちょっとだけ聞いていただきたいと思います。路遊道路のね、あの展望台は本当にこれで有名になったというか、ね、また見直されて、他県からもたくさんのお客様がいらしているようですが、半沢直樹これまた続編もできるんじゃないかというふうに思いますよね。
いや、 やっぱりね、あの倍返しだって言ってね、あのもうみんな ね、 小学生でも言ってますからね、倍返しだとか何を返すねんとか思うんですけどね、もう
本当ですよね。さあでもこうやっていろいろな、まあ、今日は、黒沢映画や松本清張原作映画のロケ地になった蓬莱峡ということで、お話を進めてきたんですが、やっぱりこうロケ地になったりいろいろ使われると何か変わっていくんですかね、
それもね、作品にもよるんですけどね、やはりヒットした作品であったり、あるいはその、熱心なファンが、まあ、別にものすごくヒットしなくってもいいんですよね。こう熱心なファンがずっとですね、愛読するような、見続けるようなその作品の場所っていうのは、まあ、ずっとね、こう末永く人がね来ますので、
鈴宮春日のシリーズのあの場所なんていうのは、やっぱりね、土井先生もいろいろ取り上げてらっしゃいますけれども、
末永く来ますね、やっぱりね、
末永、そうですよね、
それでもね、だから西宮でもそういう場所は結構たくさんあるんですけども、まだそんなにね、認知されていないっていうことがやっぱありますけども、例えば例えばね、黒沢映画のロケ地として蓬莱峡は知られているにしてもですね、だからといってちょっとやっぱ行きにくいっていうのがあるんですよね、足場的にね、で、ロケ地の場合はそのたとえロケ地で有名になってもあんまり来てくれないというか、よっぽど熱心じゃないと来れないっていうのがね、ネックにあると、まあ、ちょっとね、人がそんなに来るわけではないですよね。だ逆にさっきのね、半沢直樹 の、 展望台なんかも、まあ、山の上ですけど、まあまあ車のね、そのドライブウェイの途中の展望台なので、あのドラマだと結構人が行さん来たらしいですからね、まあ、そこでたこ焼き売ってたらね、随分売れたんじゃないかなと思うんですがね。
なるほど。
や はりね、これね、100年200年経たないとまあ分からないことではあるんですけれども、ずっとねこう読み継がれていくような作品の舞台であるとですね、もう本当にそれはもうその国を代表するようなね観光地になったりしますよね。
さあ来週は生放送ですので、また皆様からねいろいろメールやファックス、ご質問などもお寄せいただきたいと思うんですが、なんと来年の大河ドラマの主人公、
はい、黒田官兵衛さんね、
はいはい、豊臣秀吉や黒田官兵衛も通った有馬街道ということで、
これ残念なのは西宮がね大河ドラマのロケ地になぜならなかったんでしょうみたいなね、残念
なんですが、まあちょっとはゆかりの場所も、
いやいや、だから官兵衛がね有馬へ当時に行くときにね、通ってるはずなんで、
はい、
残念、ロケ地に名乗りを上げたらよかったですね。
というわけでそんなお話も交えてお届けしていきたいと思います。皆様からのメールやファックスもお待ちしていますので、どんどんお寄せください。というわけで今日は黒沢映画や松本清張原作映画のロケ地になった蓬莱峡と題してお届けしました。ナビゲーターは作家で文芸ソムリエの土井豊さんでした。どうもありがとうございました。
ではお便りお待ちしております。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514。 E メールは 787-sakura-fm.co.jp。 そしておはがき、お手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。